無所属、伊藤大輔。秦野の最大の魅力は、都市と自然のバランス。1、空き家対策について。問い、上地区で家を探している親子がいるが、空き家の担当者に連絡したところ、所有者がわからないので、本人が貸したいのかどうかわからないと言われたという。これまでの調査はどのようか。答え、実際は苦情の対応が多い。意見、公民連携による空き家対策を提案する。国の交付金と入居者の家賃のみで整備することで、市の財政負担が実質ゼロとなる。伊藤大輔さん提案の公民連携 PPP-PFI による空き家整備のスキーム図があります。2、コンパクトシティの必要性について。問い、立地適正化計画案の説明会の質は低く、満足した参加者はいないのではないか。問題の見える化と計画自体が必要なのかという、そもそも論がない。秦野の魅力をどう捉えるか。答え、都市と自然のバランスである。意見、都心は人で窒息状態であり、秦野には子育てや暮らしやすい町としての高い可能性がある。人は過密を避けて人口密度の低さを求めて秦野に来るが、この計画は真逆であり、検討すべきである。3、水道水について。問い、水道水の7割が地下水、2.2 割が県水だが、地域によってその割合も味も異なるのが現状。県水は本当に必要なのか。答え、地下水では賄いきれない地域がある。また県水の受水は本市が要請して実現したので、年間の基本料金約4億2000万円はその使用にかかわらず負担しなければならない。自民新生、相原学。保護者ニーズを踏まえて、今後の幼児教育のあり方を検討せよ。1、幼児教育のあり方について。問い、幼児教育・保育の無償化を受け、令和2年度の新入園児の応募状況と今後の方向性はどのようか。答え、元年11月11日時点の願書提出状況を見ると、公立幼稚園は97人、子ども園は25人減少している。町内では幼児教育の質をどのように高めていくかに力点を置き、ゼロベースから議論しているが、公立施設の適正配置も進める必要があると考えている。問い、幼児教育の質の向上に向けた施策として、3年保育の実施などの検討はどのようか。答え、3年保育の実施については、保護者ニーズも高いことから重要な要素と考えている。今まで培われてきた歴史的な経緯なども踏まえて、しっかりと検討していく。要望、今後の幼児教育のあり方を検討する上では、公立や私立といった枠組みにとらわれず、どのような幼児教育が本市にとって効果的で効率的なのか考えてほしい。2、交通手段の整備と移動手段の確保について。問い、高齢者の免許返納が増加する中、公共交通のない地域への移動支援はどのように考えているか。答え、まずは買い物や通院などの移動目的などについてアンケート調査を予定している。しかしながら、移動支援を検討する上では、地域の力をいかに引き出せるかが重要となるため、地域とともに必要とする支援方法を検討していく。 自民新政高橋文雄。新政庫周辺整備は地域や関係者への丁寧な説明が必要。1、新政庫周辺整備について。問い、大正12年の関東大震災で新政庫が誕生し、4年後に100周年を迎える。震災の遺構として国登録記念物への登録の進捗状況はどうか。また、登録に伴いどのような整備が必要であるか。答え、新政庫誕生のきっかけである土砂が崩落した崩落地を登録の構成要素とし、手続きを進めている。登録に伴う整備は特段ないが、湖面への侵入路に沿って崩落地があるため、観光客の安全確保と崩落地の文化財としての保全に適した整備について、文化庁の意見を参考に関係部署と調整していく。問い、地質の生きた教材としての活用が期待できる市木沢の路頭への散策路の整備はどのようか。答え、沢に降りる道が荒廃し、傾斜が急な道もあるため、管理や安全性の確保などについて、関係部署との調整や、地元の南地区、地権者、専門家との意見交換を行いながら、調査・検討する。問い、訪問者が通行する両線の平沢5号線と今泉7号線は、見通しが悪く危険だが、整備状況はどうか。答え、一般の生活道路並みの幅員は確保されている。今後、新政庫周辺道路を調査・研究する中で必要な整備をしていく。要望、新政庫周辺整備を進める上では、地権者への説明を十分に行いながら進めてほしい。他、農地課税のあり方、児童館の管理運営について質問した。